次はご案内。4月1日金曜より、朝霞市日本手話言語条例が施行されます。市では聴覚に障害のある方が使用する日本手話が言語であるとの認識に基づき、日本手話を使用して安心して暮らすことができ、広く市民が日本手話への理解を深め、互いに地域で支え合うことを目指し、本条例を施行します。多くの皆さんに条例についての理解を深めていただくため、広報朝霞で定期的に、仮称、日本手話言語条例に関するコーナーを設けて記事を掲載していきます。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス463-1025、手話通訳者等を派遣しています。対象、聴覚等の障害のために意思疎通を図ることに支障のある方。派遣費用無料。内容についてはすべて秘密を守ります。急な病気や不慮の事故などの緊急事態が生じた場合には、通常とは異なる緊急対応での手話通訳者の派遣をすることも可能です。朝霞警察署、埼玉県南西部消防本部への緊急連絡、朝霞台中央総合病院、朝霞厚生病院、潮見病院を利用する際には、各窓口で手話通訳者が必要である旨をお伝えください。朝霞市社会福祉協議会では、登録手話通訳者を募集しています。要約筆記者、埼玉聴覚障害者情報センターでは、話の内容を文字にして伝える要約筆記者の派遣を無料で行っています。問い合わせ、手話朝霞市社会福祉協議会、電話486-2485、ファックス486-2473、要約筆記、埼玉聴覚障害者情報センター、電話048-814-3353、ファックス048-814-3354。消費生活相談室だより45。高額な物干し竿、移動販売での購入トラブルに注意。相談内容、長年使用している物干し竿を買い替えたいと思っていたところ、1本1000円と放送している軽トラックが通りかかったので呼び止めた。古い竿を引き取るというので依頼した。いくらかと尋ねると表を見せられ、2800円という文字があったと思うが、はっきりわからなかったが、高くても5000円くらいだと思っていた。業者が竿を切って長さを調節した後、1本1万6000円と言ったので驚いたが、怖くなったので購入した。手持ちのお金が少なかったので、金融機関まで行き調達し、近くで待っていた業者に支払った。高額だと思う。解説、高齢者や女性にとって、古くなった物干し竿や物干し台の交換は簡単ではなく、自宅前で販売してくれる移動販売は便利な存在です。一方で、消費者に安い価格で呼びかけながら高額な代金を請求したり、消費者を怖がらせて支払わざるを得ないようにするなどのトラブルも見られます。トラブルに遭わないために。1、声をかける場合は、車体に業者名が書かれているか確かめるなど、慎重に見極めましょう。2、購入する前に、品物、長さや本数、価格をはっきり確認し、納得できない場合は購入しないようにしましょう。3、連絡先を書いた領収書等を受け取り、車のナンバーも控えましょう。4、断ることが難しい場合は、周囲の人や110番に電話するなど、助けを求めましょう。クーリングオフできる場合もあります。困ったことがありましたら、消費生活相談室にご相談ください。問い合わせ、消費生活相談、電話463-1111、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。
21ページ、奨学金をお貸しします。 対象、奨学意欲を持ちながら経済的な理由で学資金の支出が困難な市民の方、受付期間、4月1日金曜から20日水曜、貸与金額、高等学校など月額1万円、大学など月額2万円、貸与の条件、1、市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専修学校、大学などに入学を許可された方、または在学中の方、大学院を除く。2、親権者や後見人が市税を滞納していない方。3、在学学校長、または最終卒業学校長の推薦を受けた方。手続きには保証人、債務を弁済する能力がある方が必要です。保証人は市内在住が原則、やむを得ない場合は市外の方もか。詳しくはご相談ください。必要書類、その他詳細はお問い合わせください。申請書配布先、教育管理課、内間岸所、各出張所。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話、189、いち早く。障害のある方への配食サービス事業。対象、65歳未満の単身者で、障害者手帳を所持する方。または、障害者手帳を所持する方のみで構成された世帯に所属する方で、かつ、自ら食事の支度をすることが困難な方。内容、配食サービス、昼食1回のみを提供し、合わせて利用者の安否確認を行います。費用、希望されるお弁当の種類により、自己負担が400円、または600円。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。市への寄付、ありがとうございました。旭ヶ丘 3-1-3 から4、有志15世帯、平成27年度代表、鎌田様から、15,000円。子ども医療費、医療機関への適正受診と、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度。医療機関への適正受診を。軽い症状にもかかわらず、休日や夜間に病院の救急外来を受診する、いわゆるコンビニ受診が増えています。このため、緊急の重症患者の治療に支障をきたしたり、病院、医師への過度の負担、医療費の増大などの問題が起こっています。また、同じ病気でいくつもの病院を受診するはしご受診が増え、検査の重複による身体への負担や薬の重複による副作用の危険もあります。これらの問題を解決するために医療の適正受診が必要となってきています。救急医療を本当に必要としている方が安心して医療を受けられるように、また、お子さんの身体への過度の負担や、薬による副作用を回避できるように、医療機関の適正受診へのご理解とご協力をお願いします。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度。公立保育園、小中学校、以下各施設といいます。の管理下での不傷、傷病によって、通院入院し、初診から治療までの自己負担額が1500円以上ある場合は、各施設で加入の日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用されます。医療機関を受診する際は、その旨を申し出て、子ども医療費受給資格証、一人親家庭等、医療費受給者証は、提示しないようお願いします。なお、手続きの詳細については、各施設の担当者へご相談ください。また、私立の保育園、幼稚園、小中学校や高等学校に通われている場合は、 制度に加入しているかどうかについて、各施設にお問い合わせください。災害共済給付の対象及び給付額、一覧表を読みます。日本スポーツ振興センター災害共済給付。給付割合4割、見舞金含む。期間、初診から最長10年。ただし、給付申請は医療機関への支払いから2年以内。死亡・障害見舞金あり。子ども医療費2割未就学児、3割小学生以上。通院中学校卒業まで、入院高校生等まで。高校生等とは、在学の有無にかかわらず18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さん、保護者等の被扶養者に限る。医療機関への支払いから5年以内。見舞金なし。一人親家庭等医療費。2割未就学児。3割小学生以上。通院入院ともに18歳到達後最初の3月31日まで。お子さんに一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日までとなります。医療機関への支払いから5年以内、見舞金なし。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。22ページ。お薬手帳を活用しましょう。いくつか医療機関を受診している場合、病院はそのすべての薬を知る必要があります。一冊のお薬手帳があなたの情報を早く正確に伝えます。問い合わせ、朝霞地区医師会、朝霞支部、電話 470-3434。保育園保育料、放課後児童クラブ保育料、休日納付相談窓口を開設します。日時、3月6日日曜午前8時30分から正午、会場、保育課、お電話での問い合わせも受け付けています。相談日は休日のため、別館入り口からお入りください。問い合わせ、保育園保育料について、保育課、電話 463-2836、放課後児童クラブ保育料について、保育課、電話 463-2939。省エネ兵庫、エネルギー削減すれば楽しい未来。放置自転車等本庁保管場所閉鎖。長い間、地権者の方の行為により土地を借り受けて解消した放置自転車等本庁保管場所は、2月28日日曜をもって閉鎖となりました。なお、閉鎖後に残っている自転車バイクは、放置自転車等中町保管場所に移動し、3月2日水曜から返還します。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。メンタルチェックシステム、心の体温計、をご利用ください。3月は自殺予防対策月間です。心の体温計でうつ状態を早めにチェック、早めに相談。心の体温計とは、あなたやあなたの大切なご家族等のストレス状況や落ち込み度といった心の状態を、携帯電話やスマートフォンを含むインターネット上で気軽にチェックできます。お気軽にアクセスしてください。アクセス方法、市ホームページから、心の体温計で検索。次の URL からアクセス。https://fishbowlindex.jp/aska/現在読んでいるこの記事の右端、22ページの上から3分の1くらいの位置に、左右のほぼ中央より右側に QR コードが掲載されています。こちらからもアクセスできます。 問い合わせ健康づくり課保健センター、電話465-8611。
朝霞市民活動ニュースレター47。生き生き暮らして心身ともに元気はつらつ。今回は住み慣れた地域で年を重ねても健康で安心して暮らせる環境づくりに取り組まれている朝霞で生き生きネットワーク介護予防の会長白石紀陽さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、ネットワーク団体を立ち上げたきっかけは。白石さんのお答え、保健センター主催の事業で朝霞市内の介護予防活動をしている団体が一堂に会し、シンポジウムを実施しました。その中で、今後ますます進んでいく少子高齢化社会を見据え、心身ともに健康で人間らしく、安心して生き生きと輝いて楽しい人生を送れる環境づくりをしようと意見を述べ合いました。この取り組みをこの場だけで終わらせずに、シンポジウム参加団体が継続して交流を持ち、お互いに情報交換をすることで活動の幅をさらに広げられるのではと思い、平成15年8月26日、朝霞で生き生きネットワーク介護予防を立ち上げました。現在25団体が加盟していますが、高齢者支援を対象にした団体だけではなく、子育て支援団体も仲間入りしてもらって、世代間交流を楽しみながら、賑やかに活動しています。質問、ネットワーク団体の主な活動内容は？答え、朝霞生き生きふれあい広場、明日に向かって、会場、中央公民館コミュニティセンター、1階展示場、第一集会室では、それぞれの団体がパネル展示やステージ発表をして、日頃の活動内容を市民の皆さんにご紹介しています。世代間交流生き生き広場、ものづくり体験教室、会場産業文化センター1階ギャラリーでは、厚生団体の高齢者が市内の小学生に手作りでおもちゃなどを作る楽しさを教えてあげています。地域に世代を超えた交流の場があることで得られることはたくさんあります。質問、介護予防で大切なことは？答え、私は教育と教養だと思います。教育とは、今日行くところがある。教養は、今日用事があるという意味です。元気なうちから介護予防を意識して、活力あふれた毎日を送ることが大切だと思います。仲間を募集しています。私たちのネットワーク団体に参加してみませんか？情報交換をしながら活動の輪を広げましょう。興味のある方はぜひご連絡ください。お待ちしています。問い合わせ、朝霞で生き生きネットワーク、介護予防、白石。電話、090-8337-5180。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター。電話463-1417。
23ページ。電気自動車 EV 用急速充電器をご利用ください。市では大気環境の改善や地球温暖化対策の一環として、市役所一般駐車場内に電気自動車用の急速充電器1基を設置しています。ぜひご利用ください。利用時間。市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分。利用料、無料。1回あたりの充電時間は30分。対象、どなたでも。問い合わせ、環境推進課。電話、463-1512。夕焼け放送の時間が変わります。3月1日火曜から5月31日火曜まで、午後5時の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。スマイル FM、FM76.7MHz。お聞きください、朝霞市民ラジオの時間。市内のイベントや市民の声など、いろいろな情報を発信しています。放送時間、
平日午後4時から4時30分、土曜日曜午前10時から10時30分、午後5時から5時30分。朝霞市行政情報放送時間、月曜から金曜、7時、11時、16時、19時、23時、2時、土曜、8時、14時、21時、2時、日曜、8時、15時、2時。浄化槽の定期的な点検、検査を行いましょう。浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化し、きれいな上澄みを消毒して川に流す役目をしていますが、保守点検や清掃がきちんと行われないと機能を発揮しません。法律では年3から4回機器の点検、調整や消毒薬の補充を行う保守点検、年1回浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く清掃、年1回維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査する定期水質検査の3つが義務付けられています。また、トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる合併処理浄化槽への設置替えに努めなければならないとされています。快適な環境づくりのために、浄化槽の適正な維持管理にご協力をお願いします。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 ペットを飼うためのルールとマナー。ペットの存在は飼い主の生活に潤いと安らぎをもたらしてくれますが、それと同時に動物を飼うことは動物の命を預かり、動物と共に地域社会の中で暮らしていくことです。ペットを大切に思うあまり、周囲への配慮を忘れていませんか？飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮らしています。また動物が大好きな人もいれば、嫌い、苦手だという人もいます。飼い主が気づかないうちに、ペットが嫌われ者にならないよう、飼い主自らが積極的に気を配り、人もペットも快適に暮らせるようにしましょう。目指せ、満点飼い主。動物の命を預かる責任と社会に対する責任を果たし、満点飼い主を目指しましょう。動物の愛護及び管理に関する法律第7条には、ペットの飼い主の責務として6つのことが明記されています。1、健康の安全の保持と迷惑防止。命ある動物への責任を十分に自覚し、種類や習性に応じて正しく飼うこと。生活環境を悪くしないように、また人に迷惑をかけないように飼うこと。2、病気の知識と予防。動物の病気や感染症等の正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うこと。3、一掃防止。動物が逃げ出したり迷子にならないよう必要な対策を取ること。4、修正・使用。動物がその命を終えるまで適切に飼うこと。5、繁殖制限。増えすぎて管理できなくなることのないよう、不妊・去勢手術をすること。6、身元表示。自分の飼っている動物だとわかるように、首輪や迷子札、マイクロチップ等をつけること。満点、犬の飼い主。糞・尿の始末は必ず行いましょう。私たちの町はトイレではありません。犬の排泄は家で済ませるか、糞は持ち帰り、尿は水で流すなどしましょう。屋外に連れて行くときは、必ずリードをつけましょう。犬を制御することで、交通事故や人に危害を与えることのないようにしましょう。吠え声が他人の迷惑にならないように注意しましょう。生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けましょう。満点、猫の飼い主。室内で飼いましょう。交通事故、感染症などの危険や予期せぬ繁殖、糞、尿や鳴き声による近隣への迷惑をなくすことができます。不妊、去勢手術をして飼いましょう。予期せぬ繁殖や病気の予防、繁殖のストレスを軽減します。首輪や迷子札、マイクロチップをつけましょう。犬と違い、猫には登録制度がありません。突然の災害や 脱走に備えて身元表示をしておきましょう。野良猫へ無責任に餌を与える行為は不幸な命を増やすことも。全国の犬猫の引き取り数のうち約半数が子猫です。不妊、去勢手術や残り餌、糞尿の清掃を行わず、かわいそうだからといって無責任に餌だけを与える行為は本当に猫にとって幸せなことでしょうか。ここで一度考えてみましょう。平成28年度、集合狂犬病予防注射。対象、市内で登録されている生後91日以上の犬。費用、1頭につき3300円。注射料金、2750円。プラス、注射済み表交付手数料550円。犬の新規登録も受け付けます。新規登録手数料3000円。期日、時間、会場の順に読みます。時間は午前9時30分から11時30分、午後1時30分から3時30分です。4月5日火曜、午前、浅香保健所、午後はありません。11日月曜、午前、北浅香公民館、午後、西浅香公民館、14日木曜、午前、根岸台市民センター、午後、城山公園西入り口、18日月曜、午前、溝沼市民センター、午後、内間木公民館、23日土曜、午前はありません、午後、市役所裏駐車場、雨天決行。注意事項、市役所以外の会場は雨天中止。午前午後ともに開始1時間前に決定。期間中、集合注射を受けられない場合は、動物病院で注射を受け、環境推進課または支所出張所で注射済み表の交付を受けてください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。24ページ、ご自宅でも、電子申請届出サービスをご利用ください。埼玉県と県内市町村では、電子申請届出サービスを共同利用しています。自宅等のパソコンから、電子申請届出サービスにアクセスして、粗大ごみの収集や水道関係などの申請をインターネットで行いますので、ぜひご利用ください。申請可能な手続きの種類や利用方法などの案内は、市ホームページ、または埼玉県の電子申請ポータル https://denshi.pref.saitama.lg.jp をご覧ください。問い合わせ、財産管理課、電話463-3152。3月の納付、市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は3月31日木曜です。浅香市緑のまちづくり基金にご協力を。浅香市緑のまちづくり基金は、緑地保全や緑化推進に関わる用地取得、良好な景観の形成、緑化事業や生物多様性の保全の支援等の財源です。市内にある自然の緑や水辺だけではなく、そこに住む生き物、それらを支える土壌、緑や水辺を守り育む市民活動などを含めた緑を将来の子どもたちに残していくために、皆さんの基金へのご協力をお待ちしています。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。埼玉西武ライオンズとの連携・協力に関する基本協定の締結。1月13日水曜、埼玉西武ライオンズと浅香市は連携協力に関する基本協定を締結しました。この協定は、それぞれが持つ資源を活かし、共同して様々な事業に取り組むことを通じて、地域社会の発展、市民福祉の向上に貢献することを目的としています。今回の基本協定締結により、野球教室などを通じたスポーツ振興に関すること、 野球観戦招待などを通じた青少年の健全育成に関すること、マスコットキャラクターの派遣などを通じた地域振興に関することの3つを柱とする共同事業に取り組みます。写真が掲載されています。株式会社西武ライオンズ伊豪社長と富岡市長を挟んでマスコットキャラクターのライナとレオが並んで写っています。問い合わせ、制作企画課、電話 463-3089。地域防災タウンウォッチングを実施しました。1月30日土曜、2月6日土曜、7日日曜に、自治会、町内会や自主防災組織、民生委員児童委員、消防団、商工会建設部会、地域防災アドバイザーの皆さんと、普段何気なく歩いている街を防災の視点で見て回りました。当日は災害時の自主防災組織の集合場所や、資機材を提供していただける事業所、応急給水場所等の災害時に役立つ施設や場所を確認しました。今後は地域防災タウンウォッチングで集めた情報等を取りまとめ、自主防災活動に役立つ資料を作成していきます。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、3月12日土曜から15日火曜、22日火曜から27日日曜、会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。 ファントゥーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。黒目川が変わる。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。川の国、埼玉。都市計画道路3、2、10、四季和光線。国道254号和光富士見バイパスの都市計画変更のお知らせ。埼玉県では平成28年度から都市計画道路3、2、10、四季和光線、国道254号和光富士見バイパスについて都市計画の変更に向け手続きを進めてまいります。詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。
25ページ、国民年金保険料の効能制度を利用している方へ。納付書の使用期限にご注意ください。平成27年10月以降に発行された納付書は、納付期限が平成28年3月31日になっています。期限経過後の納付書は使用できませんので、新たに年金事務所で納付書発行の申し込みが必要となります。過去3年度以前の効能保険料には、当時の保険料額に加算額がつきます。問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。問い合わせ、国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、 電話 03-6731-2015、 川越年金事務所、電話 049-242-2657。 固定資産税の柔軟制度をご利用ください。固定資産税、土地、家屋の納税者は、柔軟期間中に市内すべての土地、家屋について、土地、家屋、価格等柔軟帳簿に載り、その評価額を無料で柔軟できます。柔軟期間、4月1日金曜から5月31日火曜、午前8時30分から午後5時15分。縦覧場所、課税課、縦覧できる方、固定資産税の納税者及び 納税者から委任を受けた方、委任状が必要。土地または家屋のみを所有している方は、それぞれ土地、家屋のみの縦覧となります。課税台帳の閲覧。縦覧期間にかかわらず、固定資産、課税台帳を閲覧できます。閲覧できる方は、納税義務者。賃借料等の対価を支払っている借地、借家人等です。詳しくはお問い合わせください。縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧の際に本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証を持参してください。問い合わせ課税課、電話 463-2875。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。 健康づくりを応援するページ、ヘルスアップ。食べること、それは笑顔を作るもと。食育キャッチフレーズ、あ、さ、かで食事を楽しみながら、一日三回、規則正しい食事をとりましょう。あ、朝ごはんを食べよう。朝ごはんを食べると、脳と体の目覚めスイッチが入ります。しっかり食べて、一日のスタートを切りましょう。体調や肌、髪の調子を整えます。子供のうちから朝ごはんの習慣を。朝食を毎日食べる児童生徒は、学力の得点が高く、肥満傾向の子供が、少ない傾向があるという調査があります。野菜のさ、野菜を食べよう。野菜、海藻、キノコ類。野菜は生活習慣病の予防や体を健康に保つための大切な働きを持っています。季節の野菜をたっぷり食べて元気に毎日を過ごしましょう。野菜は1日約 350g 食べましょう。埼玉県民は現在1日約 290g 食べていて、あと小鉢1皿分の野菜が足りないというデータがあります。野菜料理のあと1皿のヒント。具沢山野菜スープ、茹でブロッコリー、キノコソテー、タケノコとワカメの煮物、菜の花のからし和えのイラストが載っています。か、家族で食べよう。家族や仲間と一緒に食べる食事は楽しく美味しいですね。いろいろな話をする中で絆も深まり、心も体も喜ぶ豊かな食卓が広がります。幼い頃から買い物、食事作り、後片付けなど家族みんなが食事作りに参加することにより、家族との会話が生まれ、食生活に関する知識や技術が自然に身につきます。毎月19日は食育の日。19日は仲間や職場の人と一緒に食べて食事について語り合ってみませんか？いつもと違う大皿料理やホットプレートを使って楽しく会話しながら食べる日にしてみませんか？いつもの朝ごはんをワンランクアップ。果物や乳製品をプラスしてみて。前日の夜に朝ごはんをイメージ。明日の朝ごはんはご飯、豚汁、果物にしようかな。忙しくて作る時間がないあなたへ。朝起きて味噌を入れるだけに。いつもの納豆ご飯を納豆入りオムレツに。ちょっとした工夫で栄養アップ。バランスよく食べ、健康に。問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611。26ページ。バイク、軽自動車の廃車、名義変更手続きは済んでいますか？軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車等を所有している方に課される税です。自動車税と異なり、月割りで課税する制度がないため、4月2日以降に廃車及び名義変更の手続きをした場合は、1年分が課税されます。課税対象車両。原動機付き自転車、排気量 125cc 以下の二輪車等、ミニカー、小型特殊自動車、軽自動車、二輪、 三輪、四輪、二輪の小型自動車、排気量 250cc を超えるもの。手続きは確実に。毎年4月1日に対象となる車両を所有していない場合でも、廃車等の必要な手続きをしていないと課税されてしまいます。すでに廃棄処分した、盗難にあった、他人に譲った、等の場合には廃車や名義変更の手続きが必要です。特に盗難の場合、警察への届け出だけでは廃車となりません。また、市外へ転出される方も住所変更等の手続きが必要です。県外の運輸支局や軽自動車検査協会で手続きをされた場合は、税申告書を課税課庶務係へ送付してください。なお、手続きの代行を依頼した方は、それが完了していることを必ず確認してください。手続きを確実にしないと税金がかかるばかりでなく、トラブルの原因にもなります。早急に手続きをしましょう。手続きを行うところ、原動機付き自転車、ミニカー、小型特殊自動車、課税課、軽自動車三輪、四輪、軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所、電話 050-3816-3111、排気量 125cc を超える二輪車、二輪の小型自動車、関東運輸局埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2029。 問い合わせ課税課、電話 463-2851。 防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル 0800-8000-744、 通話無料。IP 電話からの放送確認はできません。定時放送、子供の見守り放送、夕焼け放送の放送は除きます。回線が混み合っている場合は、つながらないことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。Twitter、Facebook ページで、朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では公式のツイッターおよびフェイスブックページで市の事業、催しやお知らせなど様々な情報を発信しています。フォローまたはいいねを押していただきご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。ツイッター https://twitter.com/asaka_city Facebook ページ https://www.facebook.com/asaka_city.koho 問い合わせ市政情報課、電話 463-3059。